コミネットラジオ、地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
ホスピタルラジオ、この番組は病院と地域をつなぐ、また患者さんの声を市民の皆さんにお届けする、そんなことを目的に放送しています。お送りするのは看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。今日はですね、早速なんですけども、ぜひ声を届けたいという患者さんにお越しいただいてますので、ご紹介したいと思います。小倉博美さんです。
はい、小倉博美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。小倉さん、早速なんですけども、患者さんとして来ていただいたということで、はい、まず病気をちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、私の病名は、線維筋痛症という、とても体が痛い病気です。
線維筋痛症、どんな、
新幹線の線、はい、明治維新の維、筋肉の筋、痛い症状と書きまして、線維筋痛症と言います。
なるほどね、はい、じゃあ筋肉っていうことはもう全身ですか。
そうですね、全身に痛みがあります、はい、大変困って悩んでます、はい、
それはこう四六時中ですか。
そうですね、こういうふうにおしゃべりしていたり、はい、私歌うのが好きなんですけれども、はいはいはい、カラオケで歌ってたりですとか、はい、そういう時は痛みは少し和らぐんですけれども、他のはもういつも痛いです。
はい、こう消えることはないって感じですか。
ないですね。
あ、なるほどね、はい、そうですか。なかなか、痛いっていうのはね、やっぱり人にとってこう大変苦しいことなんで、はい、それが消えないっていうのはすごい大変なんだろうなと思うんですけども、はい、なかなか珍しい病気で。
そうですね、今日本全国には約200万人という患者さんがいらっしゃるそうなんですけれども、
でも結構いい範
囲、はい、でもまだ発見されてないと言いますか、なんでこんないつも痛いんやろうとか、原因不明、検査しても異常がない、なのに肩が痛いだとか、はいはいはい、腰が痛いだとか、そういう人たちは多分もしかしたら線維筋痛症の可能性が十分にあると私は思ってるんです、
はいはいはいはい、小倉さんはじゃあすぐ、どっか最初はどっかが痛いなって言って。
そうですね、私はもう若い時から肩こりとかちょっと腰痛があったんですけど、それが去年あたりからそれが全然消えなくて、だんだんひどくなってきて、もうやっぱりこう日常生活に支障をきたすくらいな、例えばですけど包丁を持ったり、ハサミを持ったり、スプーンだとかフォークを持つのさえ重く感じるようになって、指もだんだんこう固まってこわばっていくんですね。でおかしいと思って病院を何件も行って、レントゲンですとか血液検査を受けたんですけど、どこも異常がないということで、そしてもうここが最後にしようと思って行った6件目の病院で、あなたは線維筋痛症ですよと言われて、はい、
なるほどね、
ちょっと最初は驚きました。聞いたことがないので。
そうですよね、はい、で僕もちょっと調べさせてもらったら、もう原因は不明で、はいはい、治療方法もないと。
ないんですよ。
なんかもうすごい、もうどうしたもんかって感じだと思うんですけど。
そうです、はい、だから薬もないし治療方法もないので、多分これは一生お付き合いしていく病気だと私は思ってます。
なるほどね、はい、じゃあそういった線維筋痛症ということで、周りの方っていうのはやっぱりね、知らないですから。
全然知らないですね。私も知らなかったです。
そうですよね、はい、そうですよね、はい、なのでこうやっぱりこう理解がね、癌ですとか白血病ですとかやると、テレビでもよくかったりして、はい、大変なんだなとかって、こんな病気だなって分かっておられると思うんですけど、はい、皆さんやっぱりそれ分からないと、そういう分かってもらえないからこそある苦労みたいなのもやっぱりあります
ね。ありますね、例えばですけども、窓を開けたりですとか、はいはいはい、こうさっきも言いましたけれども、ハサミでも何かをこう切ったりですとか、そういうことがちょっともうやりづらいんですね。ですのでこう誰かにお願いしなくちゃいけないんですね。でもお願いてしまうと、なんでこんなことができないのみたいな不思議そうな顔をされるんです、
はいはいはい、
ですのでこの病気はこう甘え病とか怠け者の病気とか、 うん、そういうふうに誤解されてしまうことも多いんです。
う
ん、
はい、あの明らかにねこうすごい、まあ、あの高齢の方とかね、はい、できないやろなって思える方はね、はい、あれなんですけども、小倉さんなんかねまだまだ若いですし、
いいえ、そうでもないです、
あの、はい、あそれが甘えてるんちゃうかっていう、
そうなんです
ね、あなそれ辛いですよね、そ
うなんです、ですので最近も初めてお目にかかったりとかする方に対しても、はいはいはい、私はこういう繊維筋痛症なんですって、
なるほど、
宣伝してるんです、
なるほど、はい、宣伝するわけですね、は
い、
自分は
もう病名を入れた名刺を作ろうかと思ってるぐらいの勢いで、
あ、はい、それはちょっとね、はい、僕なんか新たなこう患者ライフのあり方かなと思いましたね、はい、
もう最初から行っちゃおうと、うん、もうそういうぐらいのあれで行かないとね、
うん、
はい、もう誤解されるよりはいいです、
なるほどね、はい、そうですね、はい、誤解されるより、なるほど、そうですね、
はい、
あの面白いですね、こう病名入りの名刺、
はい、もう作ろうかと思ってるところです、
なるほどね、はい、じゃあ、あの、まあ、宣伝していくっていうお話がありましたけども、
はい、
何かこう、実際にこう、まあ、いろんなね、新聞やラジオやでありますけども、はい、何かされてるという、
そうですね、はい、あの、病名を知ってほしいので、はい、で、どんな病気かっていうのも知ってほしいので、はい、あの、新聞に、
はいはいはい、
あの、今年の春、はい、あの、投稿文を載せたりですとかしてます。で、やはり、あの、そういう方からちょっと連絡をいただいたりとかして、やっぱり下はもう8歳の女の子がこの病気になってたりですとか、はいはい、まあ、15歳の高校生の女の子がなってたりですとか、やっぱり、あの、年齢には関係ないんだなっていうことが、ちょっと改めて分かったので、はい。これは皆さんぜひともこう知っとく必要のある病気じゃないかななんて思うんです、
なる
ほどね、
はい、なんかまあ、あの若い時なんか、まあ、この辺痛いなと思ってもなんかほったらかしちゃったりしますからね、
でもそれがどこの病院行っても異常がないんであれば、あの繊維筋痛症の疑いももしかしてあるんではないかっていうのをちょっとあのお医者さんに尋ねられた方が私は賢明だと思います、はい、
なるほどね、まあはい、痛いのにね原因が分かればねなんかこう骨折れてますよとかね、
は
い、
そうですよ、
まあまあ、あのいいことないいっていうか分かんないですけど、
う
ん、
そうです
ね、むしろまあ、ああそうかって思えるんですけどね、
はい、
まあ、そうですね、原因が分からず痛い時はちょっと、まあ、疑った方がいいと、
そうです、うん、はい、たくさん他にもあのいらっしゃると思いますので、
うん、
でも私のこの病気っていうのはね、うん、精神的なストレスが一番の大きな原因なんです、
うん、
はい、
ね、
それが元で私も発症してしまったので、
うん、
はい、今はねストレス社会ですからね、
あそうですね、
はい、
でもそれが原因やっていうことが分かればそれをこううまくこうコントロールするとか排除するというかっていう方法もありますもんね、
うん、そうですね、リラックスする方法を自分なりに見つけて、
うん、
趣味や何かに打ち込んだりとかすると若干あの痛みも和らぎますので、うん、
はいはいはい、
はい、
なるほど、
はい、
それが小倉さんって歌やったりするんですか、
はい、歌うことが大好きなんですねで、はいはい、お笑い番組見るのも大好きなんですね、
あ、はいはい、
でそういうので見てあのちょっと笑ったり歌ったりすると和らぐので、はい、あのそういう風にリラックスするように心がけてはいるんですけど、ちょっと気分を変えるのがちょっと下手な性格なもんで、
なかなか難しい部分、
難しいですね、もう気真面目な人がちょっとなりやすいかもしれないですね、
なるほどね、はい、でまあ一緒に暮らしてはるご主人さんがおられるっていうことですけども、
はいはい、
そのまあ繊維筋痛症の方を支える立場じゃないですか、
は
い、
まあ、一番身近な存在です、身近な、はい、
まあ、理解もしてくれてる、
でもねうちの主人はね、うん、
はいはい、
私には絶対体痛くないかっていうことは一回も聞いたことがない、
それはどういうことですか、
ね、なんででしょうね、照れくさいのか怖いのかわからないんですけども、
じゃあ聞く前にいろいろ手伝ってくる、やってくれる、
そうです、
また素晴らしいじゃないですか、
そうですね、晩ご飯ですとか、
うん、
お掃除ですとか、
うん、
今は主人がやってますし、
ああ、はい、なるほどね、
まあ、そういうふうに、心配する言葉をかける代わりに、
うん、
身の回りのことをやっている、まあ
なるほどね、
感謝してます、
あ、はい、そういう時はなんかこう感謝の言葉を言い張るんですか、
まあ、ちょっとありがとうって言ったことはあるんですけどね
まあなかなかね、あ、まあでも感謝してると常に、
はい、
なるほどね、
照れくさいのでちょっとあんまり言えません
あ、なるほどね、はい、やっぱりじゃあそういう 周りの理解ってのはやっぱ必要ですもんね。
そうですね、うん、今ですので、両親ですとか、心配もかけてますし、うん、まあ、お友達なんかにも、うん、私はこういう病気にかかってるんだよって、今、ちょっと電話でちょっと喋ったりとか、うん、で、ネット検索とかしてくれる友達もいるので、うん、
はいはいはい、
大変やねんねってメールをくれたりとかね、うん
う
ん、それで。
そうですか、
支えられてます、
うん、はい、ネット検索するといろいろ出てきますか、情報は。
はい、うん、今はもうすぐ出てくるんです。
あ、はいはいはいはい、じゃ あ, まあその病気についての、まあ、説明であったりとか、
はい、
まあ、その病気に実際かかってる人の声とかもあったりするんです。
そうですね、うん、こういう苦しみを持ってますっていう方 の,、うんうん、メールなんかもそこのパソコンを開くと載ってますのでね、うんうん、はい、私よりももっと大変な人がいらっしゃいま す,、
うん、
ます、はい、
うん、なるほどね、はい、どう、小倉さんもどうですか、やってみたりとか情報発信、
うん、してみたいんですけどね。うちパソコンはあるんですけども、うん、はい、私全然パソコンの知識がなくてですね、
はいはいはい、
もう何かそういうね、うまくできたらブログとか、うん、とかね、まあ、日記みたいな形で、何かを綴りたいとは思うんですけれどもね、ちょっとその知識が全然疎くて。
旦那さんはどうですか。
あ、やりますけどね。
あ、そうですよ、旦那さんに、
うん、手伝ってもらいながら何かをね、ちょっと来年向けてやれればとは思ってます。
あ、
はい、
またそうですね、そういうなんかこう新しいね、はい、こと始めた時にはぜひ教えていただけたらなと思うんですよね。
は
い、いろんなね、今までこう知らなかった人に知っていただくことで、はい、まあ、その方の周りにそういう方がおられた時にはね、はい、ぜひともそのフォローしてあげるっていうこと
ですね。そうですね、うん、そういう痛みを抱える方たちの私は手助けをしたいと、
うん、
これからは、うん、はい、そう思ってます。
そうですよね、はい、なんか医療業界でもそのやっぱり痛みのコントロールっていうのはすごい、はい、今目が向けられてたりするんで、はい、やっぱり痛みがあるっていうのはやっぱり大変ですもんね。
大変ですよね、ちょっと頭が痛かったり、
うん、
歯が痛かったりだけでも辛いですもんね。
そうなんですよ、
それが体全体となると、うん、ねえ、皆さんちょっと想像してみてください。
そう、はい、本当にね、僕ね、こんなこと言っていいか分かんないですけど、痛くなかったら死んじゃってもいいかなっていうぐらいの、うん、本当にもう死と引き換えるぐらいのね、はい、ありますよね、やっぱり。
あります、私も正直言って去年は、うん、そういうこの世からもう消えちゃおうみたいなぐらいのところまで考えましたし、
うん、そうですよね、はい、だから本当に痛みっていうのはこう、はい、本当に人には伝わりづらいんですよね、こう、分かりにくいんですよ。
そう、見た目分からないですからね。
そうなんですよ、その人の本当に主観的な部分ね、周りはちょっとね、
はい、
なかなか見づらいとこなんですけども、
はい、
まあそんな、そうですね、そのだから痛みがメインっていうね、この病気が大変やなと思いますのでね、
はい、本当に大変です。
うん、またいろいろ頑張っていってほしいなと思います、
はい、
で、そろそろ終わりに近づいてるんですけども、最後にですね、はい、これを聞いてるリスナーの皆さんに何かメッセージをいただけたらなと思うんですけど、
はい、線維筋痛症というのはとても珍しいって言いますか、もうアメリカでは100年ぐらい前から知られてる病気で、患者さんもたくさん分かってるんですね、
うん、
日本ではまだまだ知られてないので、ぜひともネット検索をしてほしいと思います、
うん、
そして私も悩みを抱える人たち の,、うん、相談相手になれるぐらい、この際大きく大きくちょっと成長したいと思いますので、また何か悩み事があったら、はい、私に気さくに気軽に声をかけてくださったらいいと思います。
はい、じゃあラジオカフェの方にね、声があったら届けていただけたら、また小倉さんに、
はい、届けてください。
はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ささやいてくれたね。